自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、8月8日金曜日、71回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そしてその活動は日本だけではなく世界の平和にもつながっています。そんな自衛隊を応援し、世界の平和を願いながらお届けしている番組です。
今週は私と竹島役でお送りします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテイメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊第13旅団。
はい、本日は陸上自衛隊の第13旅団をご紹介させていただきます。
はい、
まあ、以前ですね、師団旅団の違いはお話ししましたので、はい、ぜひね、旅団ってなんだという人はね、アーカイブをお聞きいただければと思うんですが、第13旅団は中部方面隊直轄の旅団であり、中国地方5県、山口県、広島県、岡山県、島根県、鳥取県の防衛警備災害派遣等を担当しています。そして三国通過連隊を機関としまして、その司令部及び主要部隊は広島県安芸郡の海田町の海田一駐屯地に所在しています。
はい、
編成を申し上げます。第13旅団司令部ですね、第8普通科連隊、第17普通科連隊、第46普通科連隊、第13後方支援連隊、ここから13が続きます。偵察戦闘第一隊、施設隊、通信隊、飛行隊、校舎特化中隊、特殊武器防護隊、旅団司令部図記隊、音楽隊、というふうな編成になっております。はい、これ駐屯地はですね、先ほど申し上げた海田一駐屯地のほかに日本原駐屯地、こちらは岡山県です。はい、そして米子駐屯地、山口駐屯地、出雲駐屯地、防府駐屯地ということで、それぞれに分かれております。はい、このね、第13旅団の部隊章がかっこいいんだよね。
あ、
各旅団、師団、それからの連隊もそうですけど、部隊章というのがあるんですね。はい、その部隊章の中でこの13旅団は中国地方を統一した戦国時代の有名な武将毛利元就の教え、はい、まあ、三子の訓と三子の教えというふうに言われておりますが、
はい、
よく俗では三本の矢っていう表現をね、簡単に使うところもありますけど、
はい、
まあ、いわゆる毛利元就の息子の毛利輝元ですね、後を継いだ輝元、そして次男の吉川元春、それから三男の小早川隆景、要するにまあ、それぞれは一本の矢を簡単に折れてしまうけど、三本束ねれば折れないと、
うん、
いうことで元就のその最後臨終の間際にですね、三人の息子を枕元に呼び寄せて、実際に一本の矢を折ってみせて、
うん、
続いて三本の矢を束ねて折ろうとするが、当然折ることはできなかったと、うん、一本では脆い矢も束になれば頑丈になるとのことで兄弟の結束を強く訴えたというね、そういう逸話があるんですけど、
有名な話ですね。
う
ん、
そう、それをモチーフにして舞台書を作ってるって、
ね、確かにこの矢尻のこう羽みたいなところに見立てて13ってよく見ると数字になってるような舞台書ですね。
そうそうそうそうです。でちゃんとこれもね、全部その3なんですよね。3本こう、
あ、そうですね、3本連なって矢がこうくっついてるような、うん、そんな舞台章ですね。素敵。
これね、歴史とか伝統を重んじる、うん、非常にいいことだと思います。
そうですね、
はい、
う
ん、そして、13旅団が掲げるスローガンというのはね、
はい、
100万一心という、ね、言葉があります。
一心、
第13旅団の隊員は常に100万一心ということは胸にあらゆる現場で任務を遂行しているということで、うん、まあ、意味はですね、
はい、
100万人の人々が一つの心になれば何事も成し遂げられると、
うん、
13旅団では部隊の団結一体感を象徴する言葉としてこのスローガンを掲げているということなんですが、うん、この実は語源もですね、毛利元就に由来してるんですけども、
そうなんですね、
はい、毛利家の本拠地ですね、もともとの本拠地の郡山城、はい、まあ、今でいう、広島県の安芸高田市にね、郡山城ありましたが、そこを拡張する際に石垣に刻ませた言葉だそうなんですが、まあ、全員が力と心を合わせて工事を成し遂げるように教え諭したことが語源ということで、この文字はね、一致団結の教えとして今に語り継がれている。
まさに自衛隊のスローガンとしてぴったりな言葉ですね、
うん、まあ、こういうものはね、きちんとその古事から発掘されて、まあ、先ほど の、 その、ね、舞台賞もそうですし、うん、こういったスローガンに置かれるということはもう非常にこう素晴らしいことで、はい、なんか、 かつての日本にはね、全ての小中学校にもこういうようなことがあったような気がするんですが、はい、ちょっとそうい う、 まあ、古いことを何も何でもいいと言ってるわけじゃなくて、うんうん、古い良きことを、ね、伝える習慣というのはちょっと薄れてしまったの、最近残念だなと思いますが、うん、こういった、ね、スローガンがあるということで、まさに自衛隊だけじゃなくて我々日本国民もこういったことを心に刻んでね、はい、今大変な世の中ですけど一丸として未来に向かって平和を築いていくということでね、うん、こういうスローガンをもう一度考え直すことすごく重要だなと思います。
そうですね、はい、
でこちら13旅団ではですね、はい、災害派遣等も当然、しっかり任務として行っていただいておりますが、こちらも記憶が新しいところで2018年平成30年ですね、はい、6月28日から7月8日にかけて西日本を中心に発生した、まあ、河川の氾濫、土砂災害等で、まあ、特に甚大な被害を被った広島、岡山両県などを担当としてですね、はい、この時期考えていただければ分かると思う、非常に猛暑なんですね。
そうですね、
その中から隊員の皆さん任務に励んでいただいたと、うん、そして令和3年にはですね、島根県における大雨に伴う災害派遣ということで、こちら第13偵察隊が行かれたようですけど、はい、出雲市内の土砂崩れに伴って、島根県知事からの要請を受けて災害派遣を行ったと、うん、いうことで、皆さん活躍されております、
はい、素晴らしいです、うん、私公式 X を見させていただいたんですけども、はい、今年の6月に、うん、13旅団の方たちはオーストラリアでアメリカ軍とオーストラリア軍との共同訓練を行っている様子が、はい、結構詳細にビデオとかで撮ってる映像が出てるんですけど、うん、そこで本当に市街地に行って、うん、もう本当にそこに住んでらっしゃる住民の方も一緒になって訓練をしている様子が映っていて、
それはその海外に行って、
そうです、オーストラリアに行って、うん、そのアメリカ軍、オーストラリア軍、うん、で日本の自衛隊、うん、この3つの隊が共同で実際に戦闘訓練をしてるんですけども、うん、そこの住民の方も協力していて、例えば住民の方が市街地の、
あ、なるほど、はいはい
はい、怪我をしていたら、うん、日本の自衛隊の方がその方をこう救護してあげて、うん、トラックに乗せてあげたりとか、うん、あと実際戦闘エリアみたいなところに武装した自衛官の方が行ってるんですけど、そこに民間人の方がもう T シャツ短パンみたいな形でいて、その方を警護して安全なところに連れて行ってあげるとかっていうこともやっていたりとかして、う
ん、なるほどね、
はい、なんかすごいかっこいいなと思って、
うん、まあ、今ね日本の法律ではその自衛隊はなかなかその紛争地域とかね、うんうん、戦闘地域には行けないことになっておりますが、はい、まあ、訓練はね、やっぱり別に、はい、やっぱりどんな時にも対処できるように、はい、その各国間において連携を確認する、うん、で当然その戦闘だけではありませんから、はい、後方支援もあるし、
そうですね、
はい、それから今話の中で出てきた救護や、ね、はい、看護等も含まれますし、うん、民生支援というかね、いわゆる住民の安全な輸送、はい、警護、こういったものも含まれるということで、まあ、そうやって国際的に連携を取って活動されているということは頼もしい限りですね。
本当にその通りですね、
うん、それは日米オーストラリア、
そうです、うーん、オーストラリアで訓練をしてたんですけど、日米オーストラリア、
やっぱりね、この太平洋をめぐる安全保障っていうのはその今言った国々、アメリカ、オーストラリア、日本で非常に重要な役割を担うと思うんで ね、
そうですね、
ぜひ自衛隊の皆さんだけではなくて、うん、太平洋をめぐる諸国のそういった安全を担う、ね、舞台は頑張っていただきたいなというふうに思います、
はいはい、ではここで一曲お送りしましょう。今日は広島にもある舞台ということで、広島が生んだスターの曲をかけたいと思います、
はい
はい、それではお聴きください。 矢沢永吉で時間よ止まり。
自衛隊で
ナイト。
先ほど、アメリカ軍オーストラリア軍で自衛隊と共同で訓練しているって話がありましたけども、自衛隊ってちょっと特殊な訓練があるんですけど、ちょっとそれを話をさせていただきますね。催涙ガスって、
ああ、はいはい、ありますね。
浴びたことありますか？
まあね、なんかあるっていうと何やってんだと思われるんですけど、まあ、はい、あの警備会社の方でね、そういうちょっと訓練をしたことあって、あります。
今ね、熊よけのスプレーなんかもあったりしますけど、はい。実はですね、自衛隊には、入ってすぐの教育隊にいる頃に、陸海空皆さん、催涙ガスを浴びるっていう訓練があるそうなんですね。
なるほど、
はいはいはい。はい。催涙ガスが充満している部屋に入って、最初ガスマスクをして、で、それで、まあ、ガスマスクの性能も確認するためですね。それで、ある時言ったら、はい、取ってくださいって言われて。取ると、もう目も痛いし、喉も痛いし、もう鼻水も涙も、なんか、もうあらゆるもう粘膜が、もうピリピリピリピリって、もう大変なことになるそうなんですよ。
もうなんか、わかるわかるっていうのもなんかちょっと変だけど。
わかります、うん、
いやいや、本当にひどいの。
そうなんですか、うん、
で、なかなか止まらないし、その後シャワー浴びないといけないぐらい。
そう、なんか、長い人は数時間もその症状が残るぐらい。激辛のものを食べたりなんかするのの、もう数百倍ぐらいの痛さ。
そう、本当そうなの。
で、なんか元自衛官の方に聞いたら、その中で歌とか歌わされるらしいですよ、訓練で。たまったまじゃないですよ、
ね。まあね、でもそれは生存力を高めるためのね、訓練ということで。
ね、もしそういう場合になった時でも対処できるようにということで、皆さん、それは陸海空、問わず、皆さん経験されてるっていうのが、もうすごいなと思って。
まあそうね、そういった経験もね、大きい経験値となってね、生かされるというかね、
はい、
でしょうからね、重要なことだと思いますが。
はい。
はい。
というご紹介でした。
はい。この今日ご紹介しました第13旅団の中の、解体地駐屯地の中にはですね、景勝館もあります。
はい、
まあ、どんな景勝館かと言いますと、もともとは旧陸軍の第5師団の資料を展示していた施設ですね、1966年、昭和41年開設されたということで、日清戦争以降のですね、戦歴や装備、そして戦車車両の変遷など、部隊の歴史がわかる内容となっております。こちらですね、一般でも見学可能ということで、ただ、それぞれの駐屯地の方に事前申し込みが必要ということで、解体駐屯地の広報室、または山口駐屯地広報室にお申し込みされてから行かれてください。建物非常にね、古い建物が残されてますんで、そういった意味で、歴史を学ぶ場としても非常にいいんではないかなというふうに思います。
はい、
その他に山口駐屯地には防潮資料館というのもありまして、これはなんとですね、毛利家から寄贈された当時の武道場の建物ということで、これはまたね、歴史的な資料の勉強になると思いますので、合わせて行かれてみてはいかがでしょうか。
ぜひ皆さん行ってみてください。
はい。
今週は陸上自衛隊第13旅団をテーマにお送りしておりますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリ飯。
今日ご紹介するミリ飯は米子駐屯地のハヤシライスです。
はい、ハヤシライスということで、これ皆さんね、お聞きいただいているリスナーの皆さんはハヤシライスとすぐ頭にポッと浮かぶとは思うんですが、当然その皆さん頭に浮かぶ通り、どなたにも人気ということで、市場調査でも安定の人気を誇るメニューの一つということで、ご紹介をさせていただきます。
はい、
米子駐屯地のハヤシライスということで、まずはもういただいてみますか。
そうです ね、
はい、
久しぶりに食べます、ハヤシライス。
意外と
食べないかもしれない。
どこにでもあるような感じなんだけど、食べることは少ないかもしれない。
なんかカレーを選んでしまいますね。
いただきます。
いただきます。美味しい。なんか懐かしい味。
ああ、こうやってでも久々食べてみると、
はい、
ハヤシライスもいいな。
ハヤシライスって改めて食べてみると、なんかケチャップの感じがありますね。
うん、後でちょっとレシピご紹介しますが、これやっぱりケチャップ使ってますね。
私子供の頃カレーが食べれなくて、家でみんながカレー食べるときハヤシライスを食べていたんですけど。
あ、本当にカレー嫌いだった。
はい、昔は。今は大好きなんですけど。
へー。
なんかそれを思い出して、
あとね、辛いの食べれない出会いさんみたいな人とかね。
そうですね、うん、意外とカレー嫌いな人って意外と一定数いるって聞きますけど、そういう方にはこういうハヤシライスぴったりですよね。
でもなんかすごく懐かしい、子供の時食べてた子様ランチのような懐かしさが、
うんうん、はい、うん、なんかこう最近のおしゃれなハヤシライスとかじゃなくて、うん、昔ながらのハヤシライスっていう感じで美味しいですね。
そうそうそうそう、うん、はい、ちょっとレシピはねご紹介したいと思いますが、材料からご説明します。はい、玉ねぎ 180g、 これあの1人前ですよ。おろしにんにく 1g、 まあほんと1かけですね。バター 1.5g、 これもわずかな量です。牛もも肉 60g、 上白糖 1.7g、 塩コショウ 0.6g、 これほんと一振りです。
はい、
ワイン 3g、 これもほんと香り付け程度ですね。サラダ油 3g、 トマトケチャップ 8g、 そしてウスターソース 1.5g、 スープストック、まあ、ご自宅ですとコンソメとかでも、ね、いいと思うんですけど、それ 1.5g で、ハヤシのルーですね、35g ということで1人前としての材料です。作り方としましては、玉ねぎにんにくを、バターでですねしっかり炒めます。そして牛もも肉を上白糖塩コショウでワインをかけながら炒めます。そしてトマトケチャップウスターソースを投入して、火が通りましたら水を入れて煮込んでアクを取ります。そしてスープストック入れまして、ハヤシルーバターを残り半分投入して、蒸気を絞って煮込んで完成ということで、やっぱり玉ねぎをねしっかり炒めて甘み出すということが大事なのと、あのルーはねダマにならないようにあらかじめお湯で溶くなり、入れるのにいっぺんに入れるんではなくて、今あのフレーク状のものもルーでありますんで、そういったものは比較的作りやすい、溶かしやすいと思います。それからトマトケチャップはですね、そのまま実は入れるとちょっとやや酸味の方が強く感じてしまうので、トマトケチャップウスターソースを入れて、炒めると書いてありますが、そうすることによって酸味を飛ばしてですね、トマトケチャップのトマトのコクだけ残るということで、このように作り方でもなってますので、この米子駐屯地のハヤシライス、米子駐屯地業務隊の管理栄養士の技官の、コメントがありますが、とにかく玉ねぎの甘さを感じるおすすめの一品ですということですので、ぜひお試しいただければというふうに思います。
はい、とても美味しかったです。はい、懐かしい味、ありがとうございました。
ルーだけでもね作れるんですけど、ここにちょっとご紹介したいように、若干そのウスターソースやトマトケチャップを使って、手を加えることによってより美味しくなるということです。
はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
ではここでもう一曲お送りしましょう。やっぱりね、平和であるってことはすごい大事で、
はい、
もうなんか国ごとというよりはもうみんな地球に住んでる、うん、同じもうなんか地球人として仲良くしていけば、うん、一つの国というかもう一つの地球みたい なんかそういう風にしていけば平和になるんじゃないかなっていう風な思いがあって、この曲を選んでみました。
はい、
それではお聴きください。松田聖子で瑠璃色の地球。
自衛隊応援番組、自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。
はい、やっぱり自衛隊の皆さんをね、いろんな日本以外の国で訓練したり、はい、さっきも催涙ガスの話もありましたけど、うん、本当に過酷な状態でも対応できるようにいろんなことを訓練されていて、うん、本当にそのおかげで私たちは安心して暮らせるんだなって改めて感じました。
うん、なんかやっぱり自衛隊ってね、日本における外国との付き合い、いわゆる国際協力とかね、うん、国際貢献にすごい貢献してる組織だなというふうに思うんですね。
そうですね、
まあ、やはりそれが我が国の、ね、国益にもつながると思うんで、うん、今後もねそういった交流はぜひ続けていただきたいというふうに思います。
はい、応援しております。
はい、
この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊の質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また、 FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄一と
俳優の竹島由香でした。
それではまた来週。
おやすみなさい。この番組は カートエンターテインメントの提供でお送りしました。